こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさゆみさん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
私ね、こう、世の中にはびこっている言葉として、
はい、
すごくこう気になる表現とか、やっぱ海外にいるとあるじゃないですか。
あります。
いろいろあるんですけれども、うん、最近富に感じるのは、うん、劣化っていう言葉なんですよ。
それね、私も前からちょっと気になってました。
例えば、うん、芸能人とか、女優さんが、はい、20代の頃すごく綺麗で、うん、それが劣化したとか、うん、50になって、しばらく出てこなかった人をこう劣化報道みたいなことしたりとか、何これみたいなこれ何に違和感を感じますか？
なんで劣劣化になるの？普通に年取ってるとか、そういう表現で、なぜダメなの？
別人ならわかるんですよ。
そう、
別人もわかるし、変貌でもいいんだけれども、整形でも、そういうのあると思うし、なんで劣化っていう、だからここには私はなんかこう若い時は良かった感があるような気がするんですよ。それに対する違和感かなって私はすごく思うんですよ
ね。それはね、私も感じますね。だいたい劣化って使われるのが、こう芸能人が若かった頃こう、活躍してた時の写真があり、それに対して例えば引退とかして、主婦なりね、別の人生を歩んでるところを何かこう、パシャッと写真に捉えちゃった時に劣化ってよく使ってるじゃないですか。
年、
ね、を取っても10年20年経った後とかね、それを劣化というかっていう、ちょっとね、違和感はありますよ。
変わらないっていう表現だったらいいんですよ。例えば20代の頃も今も変わらないっていうのでいいんだけど、劣化しないっていう言い方をするってことは、もうその40代とか50代の美しさを、完全に否定しているところから入ってるじゃないですか。
そうですね、若い時のだけが美しさではないじゃないですか。年を取ったらそれなりの美しさっていうのがまた別のね、美しさがきっと出てきますよね、と私はそう信じたい、
そう思うんですよ。それをやっぱり劣化っていう言葉で、みんなが使うし、多分劣化っていう言葉に疑問を持ってる人が果たしてどれぐらいいるのかなっていう、海外に住んでるからそう思うのか、これだけメディアで劣化劣化っていう風に言葉を使われてる以上、もうそういう女性は劣化しちゃうものだから、それをこう揶揄するみたいな、なんか面白おかしく言うみたいな感じがあるところが、納得いかないってわけじゃなくて、すごく違和感を感じる。
確かに男性には使ってないですよね。
そう、男性の劣化、イケメンっていう位置づけでなんかあるのかもしれないけど、
でもあまり見たことないですよ、記事とかでも。
女性の方が多いですよね。だから劣化っていう言い方はちょっとあれだけど、変化しない方がいいっていう前提。でも例えば40代とか50代になっても綺麗な人っていうのは、20代の状態を保ってるから綺麗ではなくって、多分40代50代なりの美しさっていうのがあるから、美しいと言われてるはずで、そりゃみんな劣化しない方がおかしいわけだから。
そうですね、
劣化って言葉だけを捉えたらね、だから年齢に応じたこう美しさをちゃんとこう適用している人がどれぐらいいるかっていう世界かなと思ったんですよね。なんか例えばフランスの話であれなんだけども、フランスの女優さんで、例えばソフィー・マルソーっていう人がいて、彼女はもう完全アイドルだったわけですよ、10代。
そう、私にとってもアイドルでしたよ。
アイドルですよね。ですごい可愛い顔をしていて、10代は10代で本当可愛くって、20代後半からだんだんこうちょっと妖艶な感じにこう彼女も意識的に変貌していったんだけど、今の40代でももちろんシワもあると思うし、シミも多分あると思うんだけれども、 劣化とは言わないと思うんです
よ。言わないですよね、うん、あんま聞いたことないですよこちら
で、ねね、まあ、こっちは表現しないっていうのもあると思うんですけど、うん、彼女のアイドル時代を引きずってたらそれこそもう痛い人になっちゃうじゃないですか、うん、
変わって当たり前っていうね、うん、人間変わって当たり前、
当たり前だし40代の美しさ、うん、彼女もう50代になってるんですかね、
なってますよ、
なってますよね、うん、
なってます。
だからその50代の美しさを10代のとは引きずらず、うん、今の美しさをまあ謳歌してるというか、うん、綺麗に出してるっていうところがすごいなって思うのであって、
はい、
そこには劣化っていう表現は、まあ、ないのかなっていう感じがするから、うん、やっぱり劣化っていう意味の中には20代の美しさをどこまで保てるかみたいな前提があるっていうところが、うん、まあ、私はちょっと違和感を感じてしまっていると、
はい
はい、皆さんはどうでしょうかこの劣化っていう言葉に対して
ちょっとね考えてみていただきたいですよ ね、
はい
ね、
うん、はい、それでは本編スタートです。はい、今回は質問をいただいてますのでさゆみさんにまず質問を読んでいただきます。お願いします。
はいはい、私の小さい頃からの母親や父親から受け止めてもらえませんでした。この満たされていない甘えの欲求やトラウマが絡んでいる人を許せるようになるにはどうしたらいいのでしょうか。あきさんのおっしゃるようにニュートラルな視点ができればいいのですが難しいです。
この、
はい、
家族問題、
うん、
例えば自分が母親とか父親から愛されていなかったとか、厳しいことを言われ続けていたとか、
うん、
受け止められていないんじゃないか、
うん、
パターンが、
うん、
このね20代30代40代にこうトラウマとなっていろいろな場面で出てきてしまっている方って結構実は多いんですよ。でこの親問題って特に女性の場合は、うん、私の感覚からすると母親がすごく多いんですね問題、
うん、
母親との関係が影響して、はい、いろんな例えば満たされてないとか、うん、自分に厳しいとか、
うん、
完璧じゃなきゃいけないとか、
うん、
できる子じゃないといけないとか、なんかそういうところとすごくつながってる人は実はやっぱ多いんですよ。
うーん、
で私自身もねやっぱり母親と結構揉めてたし、
うんうんうん、
喧嘩もずっとしてたから、
はい、
あのすごく気持ちはわかるんですけど、
うん、
このトラウマがトラウマ歴20年30年40年みたいな人が多いんです。
それも長いですよね。
長いんです。
あの、うん、ある程度自分が大人になって例えば自分の家族を持ったりすると子供とかできたりするとまたそこで、うん、ああ親っていうものはこういうものだったんだってちょっと分かってきて、うんうん、
ありますよ ね、
あのね和解できたりも、
うん、
ありますよね。私もありましたし、
うんうんうんうん、親の立場になったから分かるっていうところですよね。そう、 そう、 そう、うん、そう。でもそこに至るまでこうかなり苦しむ人が多いんですよ、
うんうん、
でほら子供がいる人だけじゃないわけだし、
そうですよね、その、うん、ずっと一人だったら
分かんない、ね、分からないこともあるっていうことなんですよ、はい、うん、で、まあ、そういう意味でトラウマとか、
うん、
アダルトチルドレンとか、はい、なんかそういう言い方をしたりする人もすごく多くって、
はい、
そういうトラウマとか、はい、アダルトチルドレンっていう言葉で、
うん、
こうずっと引きずってる人がすごく多いわけですよ、
はい、
ここでね何を考えてほしいかっていうと、
うん、
自分がトラウマを抱えているとかアダルトチルドレンだって思うのは自由なんですよ、
うん、
でもそれを思うことによって自分の現実をそこにも固定してしまってるっていうところが、
うん、
次に行きたい時に全部ブロックされちゃうんですよ。
私はこうだから、
そう、
こういうトラウマがあるからっていうところでもうそこから動けなくなってる。
そういうことですよね、うん、だから私は満たされてないから、
うん、
それをこう男性他の男性で満たしてほしいとか、
うん、
あの満たされてないまま次に行ってもダメなんだとか、
うん、
結局そこの過去のもう本当幼少期ですよね、うん、それが残ってるがゆえに動けなくなっちゃっているのは、
ええ、
実は自分なんですよ、
うん、
うん、トラウマだと認識して自分で自分をブロックしてるのはそれはまた自分自身だっていう問題なんですよね。
そうですね、
うん、私の考え方は、うん、やはりこの自分の観念、うん、こう思ってしまっている観念と感情をくっつけてしまうと、うん、もう動けなくなっちゃうんですよ、うんうん、だからこの感情と観念を話していかなきゃいけないのね、うん、で話すポイントはいろいろあるんだけども、はい、まず一つ考えられるのは母親と父親は愛してなかったとか受け止めてなかったわけではなくて、うん、彼らは彼らなりに受け止めてたんですよ。
私もそう思う、うん、自分の経験上
で、うん、母親はそれしか表現方法がなかったり、うんうんうん、これが当たり前と思ってたり自分の親からそれを受け継いできたから、うん、それしかもう表現の仕方が分からなかった。
そうですよね、
うんうん、だから満たされてないのは彼らの言動に問題があるわけじゃなくて彼らは彼らなりにまず精一杯愛情を注いでたんだっていうことを、うんうん、まず認識することが大事、
はい、
でただそれが受け取り側の私たちには全然通じなかったよね、うん、みたいな。
特に幼いとねそれもわからないです
よね、うん、わかんないからね、うん、でも例えばすっごい厳しかったりとか、うん、例えば98点取ってきてもすごく怒られるとか、うん、これは彼女なりの親のね、うん、お母親だったら彼女なりの愛情表現だったんですよ、
はい、
この2点を何とかしてほしいっていう愛情表現が多分そういう風に出ちゃってただけで、うん、彼女を憎んで、うん、こう追い詰めるためにやっているわけでは全くないんですよね。
そうですよね、う
ん、だから、うん、その彼女の両親とか家族の立場に一度目を向けてみるというか立場を変えてみると
自分がその立場になってみる、ね、
そう、それがさっき言った母親になると変わるっていうのも近いんだけども、うんうんうん、それは母親になってなくてもできることであって、
そうですね、
うん、母親とか父親の立場に立って、うん、その時彼らはどんな思いでやってたのかっていうところに目を向けるだけでも全く違うかなという気がします、
はい、
でじゃあその時にね、まあ、目を向けてみたけど、まあ、分かんないよみたいな人もいると思うので、うんうんうん、私がクライアントさんにやっているちょっとワークをお話ししたいなと思うんですけども、はい、まずね感情が癒えてないんでしょ。だからこういっぱいいたことはあるんだけど親だから言っちゃいけないとか、うん、いろんな思いがこう複雑な思いが出てるので、うん、その親、まあ、この場合は親だけども、はい、親に対して思ってることを吐き出す手紙を書く、
うん、それは実際に親に送っても
送らない、うん、送らない
自分で書いてみる、
うん、そう、そう送っちゃうと問題があるって思っちゃうからそうすると書けなくなっちゃうんですよ、
うん、
だからもうこれは捨てるものなんだけども親に手紙を書くつもりで
自分
がそう思いをとにかくぶつける、うん、こんな風に自分のちっちゃな頃にこんな思いをしたんだとか、
うん、
そこの感情を吐き出さないうちに解決しようとするからこうモヤモヤが残っちゃうので、
うん、
出さなくていいわけだからとにかくもうひたすらそこに全部ぶつける、う
ん、はい、
でもう一つお手紙を書いてほしくって、
うん、
でそれ書き終わったらその頃の自分に今の自分から伝えられることをお手紙に書いてほしいんですよ、
うんうん、
例えばそれが当時の小学校1年生の自分だったとしたら小学校1年生の時の自分に対する親のことをバーッとまず手紙で書くじゃないですか、
うんうん、
そしたら当時の小学校1年のなんか辛い思いをしてた自分が、まあ、何十年か経った時に感じる自分から手紙を当てる。だからそういう意味ではあこういう時こういうことがあったから辛かったよねとか、
うん、
あこういう本当は理解してほしかったんだよねっていうふうに今の立場から言うと実は自分の感情ってかなり客観化されるんですよ、
うん、
だからその小学校1年の時の自分の気持ちもわかるし、
はい、
でも30何歳の自分の現在の自分から見てるわけだから、
うん、
当時の気持ちも分かりつつでもあれっていうのはねってこう結構冷静に見れるところもあるので、
はい、
この2パターンの 手紙を書くとかなり変わってくるかなと思います、うんうんうん、まあいろいろワークはあるんだけどね、
はい、
でもこの2つは
まずやってみる、
うん、おすすめ、うん、でこれがねなかなかできないんですよ私、うん、クライアントさんに何人も勧めてやってるんだけども、うん、スタートするのに2週間とかかかっちゃう人がいるんですよ
でもなんかわかるような気がしない、うん、ちょっとい
きなりやっぱりこう楽しくできることじゃないしそうそうそう、うん、自分の嫌なところにも向き合うし、
うん
まあ、はっきり言ってもう大泣きしながら書くんでしょ大体のパターンは、うんうん、だからそれが分かってるからそこと向き合う勇気がないとなかなかできないんです
そうですね、
うん、でも本当にトラウマがあるから何とかしたいのであれば、うん、逆にもう徹底的に向き合っちゃうしか
解決方法がない
ということなんですよね、うん、もう完全に無視するかもう向き合うかしかない、うん、中途半端なところはないので、
うん、
だったら直接親に言わなくてもいいわけだから、うん、手紙でやってごらんっていう話なので、
はい、
ちょっとその部分を徹底的に向き合って、
うん
まあ、自分のトラウマとかいう言葉でも逃げないで
本当ですね、うん、
やってみることをちょっとおすすめしたいなと思います、
はい
はい、もしやってみた方はまたご連絡いただけると嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また皆様からの質問や感想をお待ちしています。オフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただき、お問い合わせから質問や感想をぜひ送ってください。オフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているので、こちらもぜひ登録してくださいね。また次回もパリで学んだブレない自分の作り方をお楽しみに。秋でした。